本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書15章1節から10節です。さて、主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を入って見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所たちの女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。アーメン。何日か前に新聞で44年ぶりに亡くした娘を見つけたという方の話を読みました。6歳の娘が花の模様がきれいに描かれたゴムの靴を買ってほしいと言いながら、市場でダダをこねました。何枚のコインしか持っていなかった母は、ダダをこねる子供をダダめようとしましたが、効果がありませんでした。その姿を見た靴屋の主人は、何枚のコインでその花柄の靴を渡しました。娘はその花柄の靴を本当に大切にしました。外で遊んでから家に帰ると、きれいに拭いてから玄関に並べておきました。ところがある日、その花柄の靴を履いて出て行った娘が家に戻りませんでした。母は足の爪10本が全部抜けるほどに娘を探して回りましたが、見つけられませんでした。失踪届を出した後、2年間は毎日警察署を出入りしました。誰かが厄払いをすれば見つけることができるという話に、母は実家の父が牛を売って用意してくれた家の賃貸保証金を出して厄払いまでしましたが、娘を見つけることはできませんでした。ところが娘を失って15年が過ぎた1990年に一度娘を見つけたといいます。テグに娘と似ている人がいるという連絡を受けていきましたが、娘の幼い頃の姿とそっくり似ている姿でした。彼女もお母さんと呼びました。ところがどんなに誠意を持って世話しても、娘は他の家族たちに溶け込めず、馴染むことができませんでした。結局3年目に娘はお母さんを見る瞬間、私のお母さんだったらいいなという考えで嘘をついたと、嘘であったことを打ち明けました。とても大きな衝撃でしたが、それもまた受け入れて、その娘に職場も探してあげて結婚もさせたといいます。この方の本当の娘はどういう理由だったのか、チョンジュからチェチョンに向かう汽車に乗っていき、そこの保育園にしばらくいてからアメリカのバージニアに養子として行ったといいます。娘は看護師になってから結婚して家庭を作り、その娘は医大卒業の前だと言いました。母は SNS の状態メッセージを、最近私が探していた花柄の靴を見つけたと書いました。何年か前に新聞でアメリカで38年ぶりに娘と母が出会ったという記事も読みました。アメリカオハイオ州に住んでいる38歳のラーソニア・ミッシェル・クラークは、生まれてすぐに養子縁組をされました。クラークはオハイオ州の保健当局から聖母の名前がプランシン・サイモンスであることを確認し、その名前をフェイスブックなどの SNS を通じて探しました。 そのようにしてついに聖母を見つけることになりましたが、驚くべき事実は聖母と自身が同じ会社で勤めていたということでした。しかも住んでいるところもわずか6分で生きる距離でした。クラークはその会社で4年ほど勤めていて、聖母ははるか以前から勤めていましたが、互いに知らずに同じ会社で勤めていました。そしてその会社にはサイモンスの別の娘、すなわちクラークの姉妹も一緒に勤めていました。見つけたい人が、またなくしたいなくなった人が一つの空間にいても見分けることができませんでした。ルカの福音書15章には3つの例えがあります。先週1つ目の例えであるなくした羊を見つけた羊飼いについて検討しました。今日は2つ目の例えであるなくした銀貨を家で見つけた女の人について一緒に、検討してみましょう。なくした羊を見つけた羊飼いについての例えが男たちに関する話、家の外の話だとすれば、なくした銀貨を見つけた女の人についての例えは女たちに関する話、家の中の話です。イエス様が御言葉を伝えるとき、それを聞いた人々の中には男たちだけいるのではなく女たちもいました。イエス様がなくした羊を見つけた羊飼いについて話をされるとき、女たちの中に、それは男たちに関する話ですよね、私とそんなに関係が多い話ではないのでよくわかりませんと反応したかもしれません。男と女は関心事と言葉が違います。男たちは主に政治、経済、スポーツ、趣味、生活に関する話などに関心が多く、女たちは男たちが主に話すいくつかの主題を除いた残りすべての部分について話をします。女たちの会話の中で私が最も多く聞く一つ中の一つは食べ物についてのことですが、特にレシピについてです。それは男女がそれぞれ違うからでしょう。ルカの福音書は異邦人のための福音書である、子供のための福音書である、聖霊と祈りの福音であるのようないろいろな主食がありますが、その中の一つが女たちのための福音であるというものがあります。ルカは女たちの信仰的な姿を繊細に描いています。4つの福音書のうち、もっぱらルカの福音書だけがエリサベツとマリアの妊娠について語られています。マタイの福音書にもイエス様の処女からの誕生について語られていますが、その焦点はマリアではなく夫ヨセフです。一人息子を失って葬儀を行うナインという町の母親の話、涙でイエス様の足を洗いながら香油を塗った女の人の話、自分の所有物でイエス様に仕えた女の人の話、マリアとマルタの話、不正な裁判官を訪ねたヤモメの話などは、すべてルカの福音書にだけ出てくる内容です。もちろんこの他にも、他の福音書にも一緒に出てくる女たちに関する内容も、ルカの福音書にはいろいろあります。今日の本文のなくした銀貨を見つけた女の人の話もルカの福音書にだけ出てきます。イエス様がなくした羊について話されるときに、女たちは少しパッとしない反応を見せて、なくした銀貨について話されるときは目がキラキラと輝いたことでしょう。ところで皆さんはなくした銀貨を見つけた例えに心が打たれ同意できるでしょうか。なくした銀貨を探すために明かりをつけなければならず、 家をすべて吐くことまでは理解できますが、そうだからといってなくした銀貨を見つけてから隣人を呼んでパーティーを開いたということは心よく納得しがたいものです。これから検討することになる家を出て行った次男を待つ父の例えで、次男が家に戻った時、父は喜びながらお祝いを盛大に開きました。十分に理解できますし共感できます。それほど待っていた子供が帰ってきたので、都合さえ良ければ1回ではなく10回でもお祝いを開くでしょう。亡くした羊の例えでも、亡くした羊を見つけて帰ってきてお祝いを開いたということも理解できます。当時羊を育てる主な目的は羊の肉ではなく羊の毛でした。羊と羊飼いは約10年を一緒に過ごしました。それで羊とその主人の羊飼いの間には親密さがありました。ダビデ王が臣下ウリア将軍の妻バテシェバと不倫を犯して、バテシェバが妊娠することになり、ダビデ王はウリア将軍を戦場で戦死するように殺人教唆をしました。葬式が終わるとバテシェバを王宮に連れてきて自分の妻にしました。その後に神様はナタン預言者をダビデに送り、ある話を聞かせました。ある村に二人が生きていましたが、一人は裕福で一人は貧しかったです。その金持ちには牛と羊がとてもたくさんありました。ところがその貧しい人には幼い雌羊一匹しかありませんでした。その幼い羊は主人の子供たちと一緒に育ち、食べ物も一緒に食べて主人の懐で寝ました。その羊は主人には娘同然のペットのような羊でした。ところが金持ちのところに旅人一人が訪ねてきました。その金持ちはその客を接待するのに自分の家畜をほふるのが惜しくて、貧しい人の雌羊を奪って客を接待しました。ここまで話した時、ダビデは怒りに満ちて話をこれ以上聞くことができず、そのようなやつを捕らえて殺さなければならないし、羊を4倍で返さなければならないと怒鳴りました。その時預言者ナタンは、その人はまさにあなたですと話しました。主人とこのような関係にある羊をなくしてから再び見つけた時は嬉しくてお祝いも開くでしょう。ところがなくした銀貨を見つけてお祝い開くとはすぐには理解できません。例えば皆様に隣に住んでいる人や知人から電話が来たとします。そんな言いはすなわち、この前に家の中でなくした500ウォンのコインを見つけてとても嬉しいので一緒に夕食を食べようと言われたら行きますでしょうか。もし5000ウォンや5万ウォンの紙幣を見つけたと電話が来たら行きますでしょうか。多分その後その人を道端で会った時、相手方がこんにちはと挨拶をしたら、どなたですかと言いながら避けるかもしれません。また教会に長らく通ったクリスチャンたちは、亡くした羊の例えや帰ってきた次男の例えについてはとてもよく知っています。教会学校から多く学んだ内容です。ところが亡くした銀貨の例えはよく知られていません。もしかするとこのような内容もあったのかと反問する方がおられるかもしれません。しかし亡くした銀貨を見つけてもとても喜んでお祝いを開く十分な理由があります。亡くした銀貨の例えは、 前のなくした羊の例えと大きい枠では似ていますが、内容的には多く異なります。8節がこのように明かしします。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。当時パレスチナの家屋の構造は今私たちが住んでいる家の構造とはかなり違います。昼間は気温がとても高いですが、一方夜は気温が大きく下がる乾燥した地域です。それで家屋は暑さと寒さを全部よく防ぐ形態ではでなければなりませんでした。当時特別な冷暖房施設を備えることのできなかった庶民の家は、入る入り口を除いて直径が18センチ、約45センチの丸い窓一つが全てでした。それで真昼といっても家の中はとても暗く、仕事をするには必ず明かりをつけなければなりませんでした。そして貧しい人々の家の床はよく整頓されていない平たい石が敷かれていました。それでその石と石との間には多くの隙間がありました。その間にコインと素焼きのかけらなどが落ちていたりしましたが、今日の考古学者たちなどはそのような隙間で見つけたコインを確認して、その家に人が生きていた年代を推定したりします。それだけでなく、床から冷たい空気が上がってくることを防ぐために葦と枯葉をいっぱい敷いておきました。このような理由で床に小さなものを落としたとき、見つけることはなかなか難しいことでした。それでこの女の人は銀貨を探すために明かりをつけなければならなかったですし、床を吐いてコインが床に当たって音がすることを望んだはずです。この女の人が銀貨を見つけてどれくらい喜んだのかを旧説はこのように証言します。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。この女の人は友達と隣人を呼んでお祝いを開くほどに喜んだと証言します。この女の人が銀貨を見つけて隣人まで呼んで一緒に喜んだとすれば、そのコインは単に額面価値だけあるコインではなかったはずです。額面価値が全部だったら見つけたことを知らせることもなかったでしょうし、臨時を呼ぶこともなかったはずです。銀貨と訳されたドラクマはギリシャ式の貨幣表現ですが、ローマ式に変えるとデナリに該当します。2つは同じ単位を示しますが、成人労働者の1日分の賃金でした。それでなくした銀貨は大したことのないつまらない単位の金額ではありませんでした。少なくとも韓国の紙幣5万ウォン程度はあります。しかしこの女の人の喜びはなくした銀貨の金額のためではありませんでした。当時貧しい男たちが結婚するときに妻になる人に結婚プレゼントとして銀貨10枚を与えたりしました。すると女の人はそれを受けてもらって穴を開けてネックレスにしてつけたり、ヘアバンドとして頭につけたりもしました。女たちはこのプレゼントをとても大切に思い、注意深く大切に保管しました。もしこれを大切に思わないで放置したり勝手に使ったら、夫は自分の妻が自分に対する愛が冷めたと考えたりしました。ひどい場合はその金で丈夫を買ったと考えたりもしました。このコインは当時社会的にも必ず守らなければならないと認められました。負債を多く抱えて家の中の使えるものを全部差し押さえられたとしても、 債権者はこれだけは持っていくことができませんでした。このお金はもっぱら夫が先に死んだ後、極度の貧困の中でいる時だけ使うことができました。すなわち、この女の人に10枚の銀貨は自分に対する夫の愛と夫に対する自分の証でした。この例えから私たちがいくつか考えなければならないことがあります。一つ目は、必ず満たすべき数があるということです。ユダヤ人たちに10という数字は共同体の数を示します。ユダヤ人たちが街道を建てるとき、最小限の男のユダヤ人の数が10人でした。一般的に教会を始めるときも、洗礼信者または青年信者が10名から20人以上がいてこそ教会法上の教会と認められます。それより少ないときは お祈りの場所と呼びます。この女の人には銀貨のコインが一つがないことと二つがないことと五つがないことが同じです。必ず10枚があってこそ愛の証としての意味を持つようになります。もし一つでも欠けたら、愛としての意味は消え、貨幣としての価値はしか残りません。イエス様がこの例えを聞かせたことは、大事なお金であるためではなく、その全体の意味のためです。前のなくした羊の例えが、全ての命が尊いが、その中にもっと急ぐべき人がいるということがその意味であるとしたら、なくした銀貨の例えは満たさなければならないということです。中学校に通うとき、切手を集めたことがあります。それで切手を売るところを覗き込んだり、友達同士で持っている切手のうち互いに望むものを交換したりもしました。大事なものだと考えられる記念切手が発行されるときには郵便局に走って行ったりもしましたが、あるときは朝早く郵便局の前の列、長い列を作って待ったこともありました。もし4枚がセットになっている切手シートをとても難しく手に入れてから、きれいに切手ストックブックの中に入れておきましたが、家族の人がその中の1枚切り離して手紙を送るのに使ったとしたら、その切手はこれ以上シートとしての価値はありません。4枚のシートは必ず4枚でなければなりません。イエス様が再臨されるまで、この地に神様の前に出てこなければならない数字があります。私たちはその数を知りませんが、その数が満たされることを神様は待っておられます。その数を満たすために、私たちがキリストの証人の人生を生きるのです。二つ目は、銀貨を家の中でなくしたということです。亡くした羊は檻の中で見し迷った状態でありましたし、遺産を先にくれるようにと言った次男も家を出て行ったので、父には亡くした息子になりました。ところがこの銀貨は家の中にあります。それでも亡くした状態です。女の人の手から離れた銀貨は、家の中にあろうが家の外にあろうが亡くしたものです。亡くした魂を探すために海外宣教をすることは本当に大事なことです。全世界で毎日十数万人の人々が亡くなります。彼らのほとんどが神様を知らない人々でしょう。またその中の多くの人が一生のうちただ一度も福音について聞いたことがない人々でしょう。それで世界の隅々に宣教師たちが入っていってイエス・キリストのことを伝えます。また同じ韓国に住んでいてもイエス様の檻の中にいない人々がいるので、私たちは私たちの仕事場で隣人に、同じ集まりの人々に、 私たちはイエス様の証人として生きていきます。しかし私たちが忘れてはいけないのは、亡くした魂が外にだけいるのではないということです。教会に通ってはいますが、イエス様に捉えられていない人生はやはり亡くした人々であり得るということです。使徒パウロがローマ教会にいる人々にローマ人への手紙を書いて送った理由がこのようになります。1章15節です。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ローマ教会にいる人々は信じない人々ではありません。それでも彼らがイエス様の手にとらわれる人生になることを望む気持ちで、使徒パウロはローマ人への手紙を書き送りました。私たちが毎日日曜日に教会に出てきて礼拝を捧げてはいるものの、イエス様の導きに従わず、イエス・キリストは私の救い主であると、神様は私の羊飼いであると告白できなければ、亡くした魂である可能性が多いです。3つ目は、亡くした銀貨は暗いところにあるということです。女の人は亡くした銀貨を探すために明かりを持ちました。そこが暗いところであるためです。イエス様の檻の中でイエス様の声を聞いて、イエス様の導きを受けない人生はどんなに華麗に見えても、また他の人々より多くのものを握りしめ、もっと高い席に地位に座っているように見えても、その人生の実情は暗さでいっぱいです。一方、暗いトンネルを通るようで、涙の谷を通るようでも、イエス様に捕らえられていさえすれば、その人生は光でいっぱいになるはずです。なぜならイエス様がこの世に光として来られたためです。去る2000年の間、どんなに多くの人が光であるイエス様に出会うことで、その人生が新しくなったでしょうか。イエス様はあなたの口からこの地に来られた理由をこのように明かしました。ご自身の口からこの地に来られた理由をこのように明かしました。ヨハネの福音書12章46節です。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。4つ目は、私たちがイエス様を見つけたのではなく、イエス様に見つけられたのです。ユレカという単語があります。古代ギリシャの哲学者であり、数学者科学者であったアルキメデスが言った言葉です。その意味は、見つけたという意味です。アルキメデスは今のイタリアのシチリア・シラクサで生まれ育ちました。ある日、シラクサの王ヒエロン2世は金の細工師に純金を与えて、神に捧げる金の冠を作るようにしましたが、作った金の冠に金の細工師がこっそり銀を入れて、それだけの金を着服したという通報を聞きました。そのことの事実の有無を明らかにすることをアルキメデスが引き受けました。アルキメデスはその問題でしばらく悩んでは、とんでもないところから解決方法を見つけましたが、そこが風呂の中でした。風呂の中に体をつけるときに水が溢れてこぼれるのを見て、彼の脳裏を閃光のようにひらめくものがありました。彼は服もかけないで風呂から飛び出して、ユレカと叫びました。なくした銀貨を見つけたときに使われた単語がこれと同じです。なくした銀貨を見つけました。しかし、銀貨が女の人を見つけたのではありません。女の人が見つけました。信仰は、私が長らく神様を探し回ってイエス様に会ったのではありません。イエス様が亡くした状態であった私を訪ねてくださったことを 受け入れることです。1980年に韓国で世界福音化大盛会がありました。その時のスローガンが、私は見つけた新しい命イエスでした。私が発見した真理と命イエスキリストを他の人にも伝えようという趣旨であると思われます。それで薄いアルミニウムで作った丸いバッジをつけた記憶もあります。そこに世界地図の上に私は見つけたと書かれていました。しかしその表現をもっと正確にすると、私は見つけたではなく、私は見つけられたです。私が命と真理イエス様を見つけたのではなく、イエス様が私を訪ねてくださったのです。韓国の賛美歌305章はアメージンググレイスです。この賛美の一節の後ろの部分の韓国の歌詞がこのようになっています。なくした命を見つけて光を得た。これを見ると、まるで私が命を見つけたので光を見ることになり、光の人生を生きることになったように思われます。ところが、この部分の英語歌詞がこのようになっています。 I once was lost。 私は以前になくされた状態であったが、 but now and found。 今は見つけられた。 was blind。 前は目が見えなくなっていたが、 but now I see。 今は見える。私が見つけたのではなく、イエス様が私を見つけました。3年前である2016年9月、私たちの教会から近いソギョドンの5階建ての建物に火事が起こりました。ガールフレンドの別れの通知に怒った20代の男の人が腹いせで放った火でした。火事が起きると、その建物の4階に住んでいた28歳のアンチボムさんは、脱出した後に119番に通報して、再び煙でいっぱいの建物に飛び込みました。明け方の4時だったので、住民たちは皆寝ていました。アンチボムさんは玄関のチャイムを押したり、ドアを叩いて人々を起こしました。その建物にはワンルームが21部屋ありましたが、死亡者は一人もいませんでした。しかし、アンさんは建物5階の屋上の入り口付近で有毒ガスに窒息して倒れたままで発見され、病院に運ばれましたが、11日後に亡くなってしまいました。この青年だって生きたかったはずです。火災の通報をして建物を眺めたら、何も知らずに寝ている人々を思い出したのです。それで階ごとに、号ごと、室ごとに門を叩いたのです。火事です、起きてください。火事です、早く出てください。出ないと大変なことになりますと、どんなに急ぐ気持ちで、またやるせない気持ちでドアを叩いたのでしょうか。自分の口から鼻から有毒ガスが入ってきましたが、それより人を助けなければならないという気持ちで、自分が逃げることは後回しにして、ドアを叩きながら結局は命を失いました。マッポクでは彼に勇敢な市民賞、ソウル市は彼にソウル市安全賞を授与し、そして義士者、義の使者と認められて、国立テジョン研究員義士賞者墓地に安置されました。私たちは優れたものは何もありませんが、神様が世の中のどんな人たちよりも私たちを不憫に思って、他の人たちよりも先に私たちの心のドアを叩いてくださいました。その結果、私たちは神様の子供となり、永遠の命を得ましたが、イエス様は十字架で償いの死を迎えました。私たちの各自の人生を正直に眺めてみましょう。私たちを見つけて喜ぶイエス様が見えますか。また、まだ見つけなければならない人々を見つけられず、明かりを持って熱心に吐いておられるイエス様の姿が見えますか。ひょっとして その吐いておられるのは私を見つけるためではありませんか。光であるイエス様の御手の中にいることよりももっとよく一緒に立てられていく人生がおらず、なく、もっとよく光の中に住んでいる人生はありません。また私たちの周りになくした、もしかしたら忘れられた状態の人々をイエス様が見つけることにの通路となる人生よりもさらに意味ある人生はありません。このように私たちを思ってくれるイエス様と同行する一週間になることを祝福します。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様はゼバニア預言者を通じて、あなたの神、主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ、主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると話されました。私たちは私たちにいくらよく点数をつけようとしても本当につまらなく、取るに足らず欠陥だらけであるにもかかわらず、私たちを訪ねてくださり、見つけた私たちによって喜んでくださり、愛してくださり、ありがとうございます。また私たちを永遠に生かすために家畜の飼い場桶に置かれることと、十字架の苦難も拒まないイエス様の愛を図る方法がありません。遊園地で子供を亡くすと両親が もっと焦り心配し、まるで狂ったように子供を探すように、私たちが望んでイエス様を見つけたのではなく、イエス様が私たちをそのように見つけたことを一生忘れないようにしてください。女の人が10枚の銀貨の1枚だけなくしても持っているコインのすべての意味がなくなるように、私たち各自が神様においてそのような存在であることも忘れないようにしてください。また私たちの教会の共同体に見つけられなければならない人々がいるとしたら、私たちがその通路になるようにしてください。それでなくした人を見つけることがイエス様の喜びになるように、私たちにも喜びになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。